区立施設、区事業を段階的に再開しています。利用者、参加者の皆さんも、体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
声の広報杉並。令和2年2020年7月15日発行。ナンバー2282。コンテンツ、主な記事。2年度、区民健康審査、がん検診などのお知らせ。図書館、8月の子ども向け行事。公園利用のマナー。支え合い、共に作る。安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。新型コロナウイルスに関する最新情報は、こちらでご確認ください。区では、区ホームページやツイッターで、随時情報をお伝えしています。新型コロナウイルス感染症情報は、区ホームページで、https://www.city.suginami.tokyo.jp/。地震・水防情報等は、杉並区公式ツイッターで、@suginami_tokyo。特集、新しい生活様式を実践しながら夏を乗り切っていこう。トップページには、太陽が照りつける夏、子供たちが元気に遊べるよう行動の留意点がイラストで描かれています。乗り物の中では、マスクを着用、できるだけ間隔を空けて座る。室内で子供が勉強をしたり、工作をしたりするときも、エアコンの活用、換気のため窓を開けたり、扇風機を使って空気の入れ替えをする。屋外では、公園で休むときも十分な距離を取る。水分補給を忘れずに。次の症状がある方はご相談ください。息苦しさ、呼吸困難。強いだるさ、倦怠感、高熱等の強い症状のいずれかがある。重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。重症化しやすい方は、高齢者、糖尿病、心不全、COPD 等呼吸器疾患などの基礎疾患がある方や、透析を受けている方。免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方。これ以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている。症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差があります。強い症状と思う場合にはすぐにご相談ください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。相談窓口は、杉並区帰国者接触者電話相談センター 3391-1299、 平日午前9時から午後5時。新型コロナ受診相談窓口、帰国者接触者電話相談センター内 5320-4592、平日午後5時から翌日午前9時、 土曜日、日曜日、祝日は終日。新しい生活様式を実践しながら夏を乗り切っていこう。新型コロナウイルス感染症の流行により、今年の夏は今までとは異なった環境で過ごしていく必要があります。ウイルスという目に見えない脅威に立ち向かっていくためには、感染症予防対策を行いながら、社会活動に取り組んでいくことが大切です。国から新しい生活様式が示されていますが、私たちの日々の生活では、どのようなことに気をつけていけばよいのでしょうか。事例を挙げて紹介します。感染防止の3つの基本。3密、密閉、密集、密接の回避に引き続きご協力ください。身体的距離の確保。人との間隔はできるだけ2メートル、最低1メートル空けましょう。マスクの着用。外出時や会話をするときはマスクをつけるようにしましょう。熱中症に注意し、屋外で十分な距離を確保できる場合には適宜外すようにしましょう。手洗い。家に帰ったらまず手や顔を洗いましょう。手洗いは30秒程度、水と石鹸で丁寧に。熱中症予防について。今年の夏は新しい生活様式を実践しながら、高温多湿の環境下における自身の体調に留意して、今まで以上に熱中症対策に取り組んでいきましょう。問い合わせは各保健センター。電話、荻窪 3391-0015、高井戸 3334-4304、高円寺3311-0116、上井草3394-1212、泉3313-9331へ。行動の留意点。今年の夏はどんなことに気をつければいいのかな？マスクはつけなくてよいの？屋外で人と十分な距離、2メートル以上を確保できる場合には、マスクを外すようにしましょう。マスクの着用により、湿った空気を吸うため、喉の渇きを感じにくくなることがあり、夏季の高温多湿の環境下では、熱中症のリスクが高くなる恐れがあります。喉が渇いていなくても、こまめに水分補給を心がけるようにしましょう。マスクをつけたままでの運動は、熱中症につながる可能性も。ケース1。体温上昇時には、血管拡張や血流量の増加、発汗、呼吸促進により、体熱の拡散を行います。マスクをつけて運動した場合、体熱の拡散がしづらくなり、熱中症につながる可能性が指摘されています。ケース2、マスクをつけて運動をした場合、つけないで運動した人と比べ、心拍数、呼吸数、血中二酸化炭素濃度が増加、マスク内の皮膚温度も上昇し、体への負荷がかかることになるという報告もあります。水分補給を忘れずに、一般的に1日あたり 1.2 リットルの水分の摂取が目安とされています。食事を除く。喉の渇きを感じる前に、こまめに水分補給をしましょう。また、激しい運動や作業をして汗をかいた時には、塩分も補給しましょう。日頃から健康管理をしよう。毎日定時に体温測定をしたり、健康チェックをすることは、熱中症対策にも有効です。日頃から自身の体を知り、十分な睡眠や栄養バランスの良い食事をとりながら体調を管理しましょう。体調が悪いと感じたときは無理せず自宅で静養しましょう。周囲の方への目配り、お声かけを。熱中症にかかりやすい高齢の方、 お子さん、障害のある方などは特に注意をする必要があります。日頃から周囲の方への声かけをしていきましょう。室内では、エアコンの活用が有効です。感染症対策として換気をすることが大事になるため、冷房時でも窓やドアを開放し、換気扇、扇風機等を活用することで空気の入れ替えをしましょう。室内の温度、湿度はこまめに調整するようにしましょう。外出時は、涼しい服装を心がけ、日傘や帽子を活用しましょう。少しでも体調に異変を感じたら、速やかに涼しい場所に移動し、水分補給をしてください。涼みどころとして、区立施設をご利用ください。一時立ち寄りできます。区では、買い物や用事などでお出かけの際に、暑さでの体力消耗を防ぐため、気軽に立ち寄り、涼むことができる涼みどころとして、9月30日まで次の区立施設を開放しています。どなたでも利用いただけますので、熱中症の予防対策としてお立ち寄りください。開放施設、区役所、地域区民センター、西荻地域区民センターを除く、集会所、運動施設、体育館運動場、図書館、英福図書館を除く、中央図書館は再開し次第利用できます。杉並保健所、保健センター他、詳細は区ホームページをご覧ください。区ホームページ、https://www.city.suginame.tokyo.jp/。問い合わせ、危機管理対策課。引き続き、新しい生活様式で過ごしていきましょう。買い物、少人数短時間で済ませましょう。レジで並ぶときは、人との間隔、ソーシャルディスタンスを取りましょう。なるべく電子決済を利用するようにしましょう。公共交通機関の利用。混んでいる時間帯の利用をなるべく避けるようにしましょう。人との会話は控えめにしましょう。なるべく徒歩や自転車を利用するようにしましょう。食事、対面ではなく、なるべく横並びで座るようにしましょう。大皿で料理を取り分けることを避け、個々に食べるようにしましょう。持ち帰り、テイクアウトや出前を利用しましょう。娯楽、スポーツ等、オンライン鑑賞を活用しましょう。ジョギング等は少人数で行いましょう。狭い空間に長時間いることは避けましょう。大声での発声や歌唱等を行う際には、十分な距離を確保しましょう。公園等は空いている時間帯や場所を選ぶようにしましょう。